Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、7041問題に迫るということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ハムライフ .jp 12月の13日付ということ、ちょっとね、去年の最後のニュースになるんだ、最後あたりのニュースになるんですけども、給養式の申請書は1年後まで使用可能、なんかよく分かりませんけど総務省12月10日に無線局免許申請書の様式を改正し、即日実施しましたということでね、はい、まあ、施行かな、はい、しましたということでね、はい、はい、これはちょっと去年のハムライフ .jp のあるんですけども、12月13日付のところに載ってますのでね、そちらを一回ご覧くださいということなんですけども、無線局の、ね、免許申請書類の様式が変わりました、はい、ということでね、いわゆる無線局の免許の申請書の、まあ、1ページというか1ページ目というか最初のページと、うん、それから無線局事項書というものをつけて、
はい、
ね、2つの書類を、
はい、出しますね、ま、
出しるんですが、それを最初の方の無線局免許申請書ということでね、はいはい、でこの中にね、結核自由の欄が追加となりましたということで、はい、結核自由というとね、今まで無線局事項書の中に一部入ってたんですけどもね、はいはい、それが表に出たと思った方がいいかな
表に出て詳しくなったんですかね、
そういう感じですね、はい、うん、はい、ということでね、電子申請ではね、もうこのシステムでね、システムで対応してますのでね、特に気にすることはないんですけども、とにかくチェック入れるところにチェック入れたりねすればいいんですけども、ただ様式ですね、紙申請で、例えば総務省に持って行って相談しながらやるとか、まあ、いろんなね、理由はあると思うんですけども、総務省に、提出する書面でするときは、書類の様式が変わってますということを、ね、これちょっと注意してくださいということです、はいはい、で去年の12月10日に、ね、改正して即日実施 で実際 の今の給養式と言ったらいいかな、この申請は11年後まで、ね、使用可能ということなんでね、まあ1年間使えるということなんですけども、はい、この1年でもう使えなくなりますよということで、ね、
そうですね、ただこの、はい、結核自由のところの記載は必要になるので、そうそうそう、手書きで追加する必要があります。
そうですね、はい、はいはい、まあ、ほとんどなしと書
くんですけど、そういうことになると思うんですけど ね、
はい、ですよね、結核理由、はい、結核自由なしということで、ね、書いてあると思うんですけど、はい、まあ、それを告げ出すということですよね、
はい、
はい、ということでございます。から次ならハムライフ .jp 年が変わりまして1月2日付ということでね、はい、変更改善点は2箇所、
はいはい、改善箇所27箇所ですね、
ということで、何のこっちゃということなんですけど内容はですね、FT8 で人気のデジタル通信用ソフト JTDX ですね、はい、これを使える方は結構いらっしゃると思うんですけど、はい、WSJTX よりも、ね、感度がいいという、うん、噂もありますので、はい、まあ、いろいろと使い方によって変わってくると思いますけど、はい、結構人気の
そうですね、
はい、これがですね、2022年の1月1日付に、ね、最新バージョンを公開してますということなんでね、はい、まあ、今年になって、最新バージョン出てますのでね、はい、まあ、今 JTDX お使いの方はね、ぜひバージョンアップしてはいかがかなということなんです。
そうですね、
はい、でただね、なんかちょっとこれいろんな SNS とかの噂なんですけど、なんかちょっとうまいこと動かない場合があると、
うん、なんか、うん、特定の機種でなんかうまくいかない事例が散見されてるという、うん、
そうですね、
情報が回ってますんで、はい、ちょっと自分 の使っておられる機種と、その情報をですね仕入れられて、うん、ちょっと今のバージョンにとどめ置かれるのがいいのかなとかいう方もいらっしゃると思うんで、うん、ちょっとお気をつけていただきたい。
一回入れてみて何かおかしかったら元に戻すというのが一番
それができればね、
そうそうそうそう、
無線機側との相性ということですね。
そうなんですよね、
そうですね、うん、はい、
あの実はあの WSJTX でもね、あの 2.53 に上がったのかな、去年。
はい、去年上がりました
ね。でそれやると私の場合おかしかったんでね、うん、あの 2.52 に戻したんですけども、はい、早速 2.54 が出ましたんでね、ちょっと入れてみたいなと。いや 2.53 入れたらね、うん、なんかしら動かなくなったんですよ、うまいことね。
はい、ちょっと不安定な感じはしましたね。
だからまあこれはあの多分あのこのコンピューターの環境とかね、つないでる無線機とか、まあ、どういうつらい方してるかによってもね、はい、これもう種々雑多って言ったら怒られますけど、たくさんあるんで、なかなか全ての
完璧にすることはできないですよね。
難しいですよね。だからそれをいろいろといつもね、バージョンアップしていただいて、ね、これは無償でやっていただいてるんでね、
は
い、非常にあの感謝感激というところなんですけどもね、はいはい、まあ、そんな感じで、あのだから、まあ、ある意味、最新版をなるべく入れた方がいいんだけども、入れた時になんかおかしかったら自分の責任だけじゃないかもしれないというのもちょっと考えてもいいかなと。
そうですね。
思いますね、はいはい、ということでございます。
はい、
まあ、いずれにしてもあの自己責任でございますので、はいはい、よろしくお願いいたします。からハマライフ .jp の1月4日付ですね、はいはい、これがあの先ほど言ってた WSJTX の新しいバージョンの話なんですけど、ちょっと、はい、あの多分私のおかしかったのとは違う問題だと思うんですけど、
そういうことですね。
はい、これ1月4日付の方では標準でない、コールサインの曲との更新時にクラッシュする不具合を修正ということで、
はい
はいはい、これがあの WSJTX の新バージョン 2.54 ですね、はい、まだ私今入れてないんですけど、ね、これがリリースされてますのでね、はい、ぜひアップデートしていただいたらなと。もしおかしかったら、まあ、元戻すとか、
そういうことですね、
先の話じゃないですけど、はいはい、皆さん一緒あの頑張っていただきたいと思います。
はい
はい、ということでね、今日の話題なんですけども、7041問題に迫るということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、7041問題ってなんやねんということで、勝手にあの問題と言ってるのはもうハモラジオの話なんですけれども、特に巷では問題とは言われてないんですけどね、まあ、ある意味問題やなという、まあ、意見もありますけど、
そう
ですね、はいはい、で7041ってね、まあ、もともと7041ってなんやねんということなんですけど、これあの 7.041 メガヘルツ、7041キロヘルツということでね、
はい、
あの FT8 の国内の運用周波数です。
そうですね、
はい、まあ、皆さんご存知のように、あの7074ですね、これがあの、まあ、世界的に FT8 の運用周波数に決められているんですけども、はい、実は日本の場合ここはあの、運用できないという、
外国との通信に限るということになっているんですね。
国内通信はダメよと、
はい、
で今の FT8 とかそういうデジタルのモードが7030から7040の間に移動していただけないかなと、はい、でまあ、それに、ね、あの協力お願いしますという話で、ね、あの JR からあの、このホームページの方に載ってますんで、ね、また見ていただいたらいいと思うんですけれども、なんでそんなことを JR が言うのという話なんですけど、実はあのこの周波数はですね、IARE というあの、まあ、アマチュア無線の世界組織ですね、
はいはい
はい、あのここであのバンドプランの変更ということで今検討中なんですよ、
はい、
でこのバンドプランの変更ということなんで、これデジタルモードというのが、ね、ちょっと、まあ、詳しい話また後になると思うんですけれども、うん、あの会話型のデジタルモードというんで、
はい、
まあ、要するに向こうとこっちと、あの、まあ、RTDY とか PSK とか、
はい、
いわゆる、ね、QSO ですね、通信すると、はい、で JTK というのはあのどっちか言ったらもう、まあ、肩にはまったデータをやり取りすると、
時間で同期させるってことですね。
そうなんですよ。その2つに大きく割りあの変更して、
考え方を
変えるかな、
デジタルモードでひっくるめてたやつを変えようと。
そうですね。
で、実はその7030から7040に移動してほしいというようなことを IRU から言われてます
ね、 そうですね、
はいはい、
だからあのいわゆる、会話型デジタルモードと、まあ、分けるということで、はい、今の FT8 とかそういうデジタルのモードが7030から7040の 間に移動していただけないかなと。
そう、検討してくれるということで、今現在7041ではみ出しているので、
うん、そうなんですよ、
ここだと QRMM になっちゃうというふうに言われてるんですね。
で7041言うとね、あの USB で出しますんで、7041から7044までかな、
はい、
あのここ周波数あの帯域専用しますんでね、もうもろあのはみ出してると、
ね、
うん、で7040以下ということで、これあの専用帯域を含めてなんで、実際はあの7037になるかな、あの IRE の、 あのバンドプランに従うとなると、キャリアが7037でやっと7040に収まるということですね。ああ、
そういうことですね、
うん、そういうこと
ね。
だからあの、要するに4消しか5消し下に下がらないといけないと。
そう、そういうふうに要望が来ているということですね。
はい、で、まあ、J の、まあ、いわゆる JAL とかそういう組織の方に、検討してその回答をよこせと、うん、来たんですけども、はい、まあ、そういうふうなのがあの、現状でございます。はいはい、で、まあ、JAL の先ほど言いましたあのホームページも載ってますんでね、7030から7040への移動を協力してほしいというものが出てると。
協力してほしいって書いてありますね。
そうですよね、はい。まあ、IRU かしたらもうのあの動けと言ってるみたいなもんなんですけどね
、はい、まあ、IRU も強制力ないですから、
うん、まあそうですよね、
ご相談ベースなんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
こういう移動ができそうですかっていうことなんですよね。
そうでしたね、はい。で、まあ、先ほど言いましたように、あのこれ去年の9月なんですよね、
はい、
IRU のレージョン3の会議で、ね、デジタルモードの割り当て周波数拡張が議題となったということでね、はい、でこのワーキンググループが立ち上がりましたね、集中して審議されたと、論議されたというところですね、
はい。
でまあ、ちょっと繰り返しになりますけども、このワーキンググループの結論としまして、JAL に対し日本での FT8 の国内周波数7041について、7030から7040に移動できないかという検討の依頼があったということで、
はい、
期限がもう過ぎちゃったという、
そういうところでね、はい、ということになってるんですね、
う
ん、
はい、ということなんで、まあ、この周波数ね、新しい割り当てから考えると7040から7060になるんですけども、こちらの方が PSK とかね、うん、RTTY、今 の、 あの JTK に移る前に我々もデジタルということで、ね、やってたんですけど、これ実はあの会話型デジタルモードというモードとして、まあ、デジタルなんだけども、はい、要するに QSO ですね、こんにちは、あ、おはようとかね、
あ、そうそう、普通の会話みたいにね、まあ、
そう、
順次っていうんでしょうか ね、
そ う、 ですね、
そういう手順である、うん、
だから最初の言いましたけど、時間とか関係なしに、電波を出して相手と通信すると、
はい、そう、そういうことですね、
う
ん、
ということ
ですね、普通の CW とか SSP と同じということですね。
そうですよね、はいはい、だからそれを会話型デジタルモードということ で、はい、でそれを7040から7060に、したいと。だから RTTY、PSK の方々はここを使ってよということを検討していると、
検討しているということですね、うん。
でそうなると、先ほど言いましたように日本の7041で FT8 やってる方々は7040以下ですね、いわゆる、ね、サイドバンドも含めて、
あ、以下っていうふうに要望があるんですけど、うん、まあ、7041が結局 うるさいというQRMM になっちゃうよっていうことなんですよね。
うん、
はい、
で周波数を変えていただけないかなと、
そういうことなんですよね、
ということでございます、
はい。
で、まあ、今喋った中にもちょっとこちょこちょと言っちゃったんですけど、
はい、
FT8 の、ね、国内 QSO の周波数は、ね、今のところ7041ということでね、はい、ここから移動してほしいなと求められてるんですけども、はい、細かい議論が、ね、行われていないというのがやっぱり我々ハムのラジオのメンバーからすると、はい、ちょっとそれが問題じゃないかなと、
はい、
JAL からね、7030か40に移動できないかという、そういう、
そうですね、
はい、そういうのはね、
そうですね、協力依頼ですね、
そうですよね、だからそれをもうちょっとやっぱり、ちゃんと 言わないと、
そう、
誰も動かないよと、
こういうことが起きてるから、うん、こういうふうにしたいんだけど、どうしたらいい、皆さんで考えましょうっていうふうに投げてくれればいいんですけど、
はい、
全然投げてないんですよね。うん、
まあ、それはちょっと後半でゆっくりと議論したいんですが、言いたいことたっぷりあるんですが、
まあ、そういうことなんでね、はい、後半に続くということになるんですけれども、はい、りょうさんのおっしゃるように、ね、ちょっと詳しく迫っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい、JL3BTU 森匠です。今日はジョタジョティプラザ大成功だと思います。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずはじめに、ついに第2級陸上特殊無線技師が仲間入りした QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングのご紹介です。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、警察無線をはじめ消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。受講資格は特にありませんので、現在資格を持っていない方でも第2級陸上特殊無線技師から受講することが可能です。大好評の養成課程 e ラーニングでお仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中。気になる方は QCQ で検索。次にご紹介するのは第1級陸上特殊無線技師国家試験対策です。まずは第1級陸上特殊無線技師直前対策資料です。過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と、試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。問題集に未収録の問題は追加問題集でしっかりカバーしています。第1級陸上特殊無線技師2月期直前対策資料のお申し込みは1月28日金曜日まで。国家試験まであと少し。 QCQ 企画の直前対策資料で合格をつかみ取りましょう。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在6月期の受講生を募集中です。お申し込みは3月末まで。最後に、実際に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座直前対策資料を利用された受講生の声をお届けします。要点が簡潔にまとまったテキストと定期的に送付される模擬試験問題で効率よく学習できた。模擬試験問題について本番と同形式だったので落ち着いて本番に臨めた。質疑対応が迅速丁寧であった。予想問題も完璧であった。合格された皆様おめでとうございます。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825 4949、東京03-6825-4949まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。
はい、ということでね、7041問題どのように対応していくのかね、ちょっと考えていきたいと思います。まずなんですけども、そもそもなんでこの周波数7041になったかと、もともとね 3.57 メガというのは、JT65 が始まった時、ソフトの WSJT の初期値ですね、国際的な周波数ではもともと日本の、ね、バンドプランから外れてるんですよね、ここら辺はやっぱりリージョンの差とかね、いろんな地域の差、国の差とかで周波数はなかなかもう全ての国で、ね、一緒というわけにいかないと思うんだけども、その一つで日本の場合はその WSJT の、国際的な周波数からどうしても外れちゃうと、バンドプランが外れちゃ
う、外れてましたね、
でそれでもう、どうしようもないんで、7041という周波数ですね、3.5 メガの場合は3531というところに、今落ち着いてるんですけどもね、でただちょっとよう考えてみたら、なんでここに決まったよというのがちょっとこのハムのラジオの面々だけで分かんないと
分かんないですよね、
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、
そうですね、どなたかが提唱してここに行きましょう、
バンドプラン内の運用するためにはこの辺だろうねって自然発生的に思われたと理解してるんですけどね、
そうですね、
はい、
でアメリカでは、アメリカというか他のところではね、7074だったっけな、そういうのでできてたんですけど、どうしても日本の場合バンドプラン、もうこれ法律ですんでね、日本の場合、外れてるんで、どうしても、できないんで7041、7038だったというところですよね、で、その後ね、日本の場合バンドプランが改正されましてね、WSJT に初期値で入ってる国際周波数でもね、日本の場合国内はダメよと、でも外国の曲と QSO するのはもうよしとしようと、
そう、多めに見てくれたわけですね、
ということなんで、そこで外国とは更新してもいいよと、その後はね FT8 になりまして、どんどん、周波数どこの周波数でもね、もう QRM もうすごいですよね、
QRM ですね、
そんな話でね、ちょっと前半も後半も前置きが長くなりましたけどということでね、だから周波数7041を、IRU からね、ちょっと動いてくれないかという話来てるんだけどね、どこに移るかということですよね。
いや、どこに移るか以前の問題があって、誰が検討してんのという話なんですよ。
そうですね、
打診というかですね、協力依頼なんで、断ってもいいわけです、極端な話をすると。
なるほどね、
日本はこれで行くんだ、申し訳ないねっていう答え方もある。 だけど誰が回答するのと、で誰がどういうその会議を開いて、日本の全体の意見をまとめて答えをするのかと、またしたのかというところがまず問題だと思うんですよね。
なるほどね、
それをただその JAL さんがJAL の会員に向けてホームページだけでこの周波数帯に移ってくださいのっていうのは、これは法律の対応じゃないですよね、誰とどういう相談してどう決まって法律的にはどうなんだということを一切なしに協力を依頼したって、全アマチュアがそれを見るわけでもないし守るわけでもない、そういうようなことで、じゃあどういうふうに IR に答えをするのかと、いうのも まるっきり見えないし、
何重にも問題がなってて、非常にな
んか
いろんな問題が混ざるんですよね。そのどういう媒体で告知するかっていうのもまた今おっしゃったように一つの問題だし、そもそも告知された内容が何の告知だかわけわかんないよねっていうのも問題だし、じゃあその告知を作ったのが、じゃあどういう意思決定プロセスでもってされたんですかっていうのもまたこれも分かってないのも問題だし、
もう全てにおいて、もう真っ暗闇の中だし、
30、40にいろんな問題が重なってるんだろうなっていうのが正直な感想ではありますね。
ルールにのっとってないというかですね、経緯としては見えてこない
ですね。本来であれば JAL がまあ聞かれたわけで、まあ、JAL の中である程度の対応がいるとは思うんですけども、
うん、
まあ、一応周波数調整委員会でしたっけっていう委員会があるんです
よね。周波数委員会っていうのありますね。
周波数委員会がありますよ、はい、で彼らがじゃあ総務省と話をしてですね、うん、まあ、こういうふうに決めましたというならいいんですよ、
うん、あの総務省までいるかどうかはちょっと別としても、うん、彼らの中で、そういう委員会の中できちんと議論をして、そこにまたその関係者というか有識者というか詳しい方をいっぱい集まって、アマチュアで集まってもらって議論をしなきゃいけないということですよね。
そう、 まずはそれをやっていただいて、うんうん、でその JAL のホームページに載せる段階に至るまでにもそこは、はい、やってなきゃダメだし、はい、総務省との話をするべきなんですよ。
そうですね、あの法律の改正とかいろいろあるんだったら総務省としてきちんと相談をしなきゃいけない、
ね、やるべきなんですよ。
バンドプランを直接いじるってことはそれは法改正になっちゃいますからね。
そうなんですよ、
まあ、それが必要ならということです
か、ね、そういう途中過程をまるっきり公表せずにそういう依頼を出してもおかしいと思うんですよ。
うん、おかしいし分かんないし、
分かんないですよ。
おそらく状況からしてそういうことは公表されてないというか、もうそもそもしてないだろうというのが、まあ、言われてることですよね。
そうですね、
見えないことは我々から見たらしてないことなんですよ、
うん、まあ、そういうことになりますよね、
はいはい、だあの通達だけでやるのは無理で、やっぱりバンドプラン変えなきゃダメでしょ。
変えなきゃいけない可能性がありますよね。
高いですよね、うんうん、そうすると、
まあ、あとはうんと上に上がるっていう逃げ道もあるのかな。
あ、 そ, う、ね、
そうなんです、
まあ、それはちょっと Z 人いろいろあると思う
ので、まあ、いろいろな方は利害が絡むんで、うん、どこがいいとかって言い切れないのは現状なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱりのこれを決める過程と、
そうですね、
うん、どういう答えをしたのかはちょっと明確に知りたいというところですね。我々ですね、はい、
まずその意思決定プロセスの問題が一個
ですね。そうですね、はい、ありますね、うん、
だからそこはやっぱりあのはっきりしないんですよね、
はい、
うん、で先ほど一番まず問題があるかな、
問題ですよね、
うん、でおっしゃったようにあの JAL のホームページに出てるのはどこからどう依頼されたからあのみんなにお願いしてるかというのがないんですよね。
何にもないです、
うん、何もないし、なんか依頼の内容もよく分かんないですよね、はい、414から移ってくださいみたい な、
う
ん、なんかどこに移るのかよく分かんないという話もありますね。あるいはもっと言いますと、あのなんていうんですか、その下の方へ下がってくださいって、下がるようにお願いしますってこうアマチュアに JAL がお願いしているような文章になっているわけですけども、
うん、
ある意味それが IRU の、 そのお題といいますか宿題を理解してないんじゃないかなっていうように取れちゃうわけですよね。
取れますよね。
つまり、うん、IRU は JAL に対してこういう移り方ができませんかっていうそういう検討をお願いしているっていう立場にあるのに対して、うん、JAL の方はそれをアマチュアになんか投げちゃってるような感じも見えるわけですよね。
そうなんですね。 IRU からはなんか問題があるのか検討して回答せよっていう内容になってるんですね、
うん、
だから IRA も日本の状況を知ってるからそういう風なんでね、
いうことを言ってるんだと思いますね。
気を聞かせて聞いてくださってるんだと思うんですけどね、
日本の方も参加されてますしね、ちゃんとね、
そうです。
まあ、ちょっとねこの番組で喋るだけでもこれだけ、ね、RTTY との、ね、既存の方々との兼ね合いとか、あとはまあコンテストで CW やってる人たち40ぐらいまで出てくるよね、はい、
そうなんですよね、
うん、
コンテスト周波数にも被るんですよ ね、
すよ
ね、
この
移動してほしいっていう先がね、それはどうなるのって話もあるわけですよ。
あの JAL が指定してる CW のバンド、コンテストバンド、CW のそうね、かぶってるんですよ。
そうですね、そうするとまた QRMM が起こるわけですよね。
そういうことも含めて考えたんですかって言いたいですね。
はい、そう思います。
まあ、あとはあれですね、移動するんですか、移動するのに問題があるんですかっていう問いに対して、いや問題あるんですよっていう言い方もできるっていうのは一つのアイデアなんでしょうね。
まあ、それもありますね、
はい、あの国内バンドプラントがね、いろんな周波数のことを考えるとやっぱり日本はここがベストなんですっていう回答ができると思うんですよね、
うん、うん、そういうのはやっぱり頭を使って回答を作るべきだと思いますけど ね、 ね、
はい
はい、
で今の話だけでももしかしたらバンドこっちのバンドプランも合わせなきゃいけないとかそういう話になるわけですからね。
そうですね、
そういう総合的な調整っていうのかな、うん、そういう機能がやっぱり代表的な機関でとしてやってもらう必要があるんだろうなという気がします、
ね、思いますね、
はいはい。
まあ、それがいわゆる世界的であるということの一つの大きな、
IRU のメンバーであるっていうことは一つのそういう役割だと思いますよね。
そうですね、
はい、
まあ、そういう問題があるということを皆さんに、ね、はい、認識していただいて、
は
い、
そうですね、
はい、皆さんで声を上げていくことが必要かなと思います、
は
い、
で現状7041ではまだ QSO が行われてるんですよ、
はい、ま、毎日毎日 QRMM ですね、
まだ映ってる方はあんまり 収録時点では見えない
と。で映らないといけないということを知ってる人もいないんじゃないですか、ほとんど。
映って例えば映って CQ 出したとしても誰も落としないのでまた戻ってこられるんですね、
はい、という、まあ、ある種の混乱状態みたいな感じなんですね。
まだ混乱もしてないじゃない
ですか。、まあ、分かって知ってる人だけあれと思いながら4-1で出してるとか、うん、そういう感じですね。
そうだと思います。
まあ、そこら辺はもうちょっとね、まあ、細かい議論を、ね、きっちりと行わないと、まあ、JAL からね、そのいわゆるホームページに載せたからといって誰も動かないよと、
そういうことですね、
なっちゃいますよね。
はい、
はいはい、ということでね、で、まあ、この件については、ね、まあ、いろんな、この番組結構デジタル好きの方聞いたりすると思いますので、はい、まあ、ご意見とかね、いろんな考えることございましたらぜひお便りいただけましたらね、嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日はね、残りの時間いろいろな、お便りをね、はい、ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではね、最初のお便りからお送りいたします。梶田さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
題名アマチュア無線の規制改革についてということでね、はいはい、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいています。今回のテーマを見て、規制改革推進会議ですね、というものがあるということを知り、興味深く資料を見てみました。ハムのラジオさん、ハムのラジオさん、ナイスですということでありがとうございます。はい、アメリカ在住で最近アメリカでの免許を取った私としては、これも私、これ私も確かに言いたかった、話したかったという、はい、私にとってもタイムリーな内容です。私は久しぶりにアマチュア無線を再開した身ですので、皆さんの間でどのような話があるのかは存じませんので、その点はご容赦ください。ヨタジャパンさんの意見と重複する部分もありますし、長文ですので、割り下げでお見くださいということでね、はい、私の理解した範囲でひとまとめにして言えば、我々サイドのヨタジャパンさんの意見は、現代において、現行の電波法は不合理なことが多すぎる、自由度が低いという意見で、総務省側はいやいや総務省も頑張ってますよ、十二分に優遇してますよ、現状の規制は必要的な意見でしょうか。アマチュア無線化が改革してほしい案件といえば、資料にあるようにまず何を置いても十面と局面を分けているシステムを改められないかということですよね。はい、私はアメリカのことしか分かりませんが、アメリカではご存知のように十面と局面が一つになったような包括免許です。公開されている資料でも指摘されていますが、もう一歩踏み込んでメーカーによって製作された規格に合った比較的出力が小さい、申請のみで実地試験も行わないような無線機を使用するのに、局面申請、新しい無線機を購入したら増設申請、これを不要とする方が合理的に思います。アメリカではこういった制度はありません、はい、これは昔からの古い習慣をただやり続けているのではないでしょうか。申請する人の負担、さらには受理する側の負担、総務省においては特に紙による申請ならば、その保管確認データであったとしても、それを確実に保管するためのシステムの運用、これにどのぐらいのお金が使われているのでしょうか。この負担が大幅に減るということを考慮に入れれば、総務省側もやる価値があると思うので、では一方、はい、一定以上の出力が出る設備についてなどの検査が必要な機材の記録は今まで同様に提出、管理は必要だと思います。ただそれを局面とはしない方法を取ってほしいものです、うん、ということで、ね、はい、アメリカの免許は、ね、おっしゃっておりますように、ただ日本の場合終身免許ですけどね、いわゆる従事者免許、
従事者免許はそうですね。
アメリカの場合は逆に10年経つとその、いわゆる10面ですね、従事者免許も消えるという、
はい、
はい、というの、まあ、そこもまだ、違う、ね、システムになっちゃうんですけどね、はいはい、ということなんで、まあまあ、言い悪いから日本のアマチュア無線といってもね、他の無線局と同じベースでの話にもしてると思うんで、まあ、そこら辺もいろいろとあるんでしょうね、やっぱり。
そうですね、
はい、はい、ちょっと私すぐに脱線してしまいまして失礼いたしましたということで、ね、はい、梶田さんの、ね、お便りの中で、ね、これが私の一番お願いしたいことですということで、ね、はい、言っていただいているので、ちょっとここを紹介いたします。ご存知のように日本のアマチュア無線免許を持っていればアメリカで通信できます、うん、これですね、
特に申請することなく、ね、日本の免許を持っていけば向こうで電波を出すことができるわけ
ですね。それは相互運用協定と言ってるやつですよね、はい、あのこの相互ということをちょっと覚えておいていただきたい。そういったことを楽しみにされている方もいらっしゃいまして、羨ましい限りですが、逆にアメリカから日本へ行ったときに、これが叶わないというのはご存知でしょうか。相互協定と言いながらこれは不平等ですよね、
はい、
これはぜひ改定していただきたい、
はい、
海外からの旅行者に対しては携帯電話は一足先に技的なしても90日間使用可能となっています、うん、海外に出て QS をしたいという方がバンドサインを確認してないということは、考えづらいです、うん、無線機も同様に持ち込めるように処置 にしていただきたいものです、
はい、
必要ということであれば JR もしくは総務省で事前申請して電子許諾書を必ず携帯することはあってもいいのかもしれませんね、
はい、
ペーパーレスであるということは、まあ、寛容ですということですね、はい
はい、
まあ、まあそういうところです。そこが問題ですね。これが先ほど言いましたように不平等というところ
ですね、はい、
日本人の、日本の場合はね、ただ向こうの免許の範囲と日本での免許の範囲の、安堵を取った部分しか出れないというのはありますけれどもね、
はい、
まあ、それ それはそこの中ではね、
うん、まあ、当然のことでね、
当然
の
ことなんですけど、
免許の範囲、
免許の範囲です
ね、
でまあ、それはできるのに逆に、ね、アメリカの方が日本に来たときはそれができないと、
日本の方と同じ手続きをして、ね、免許申請をしなきゃいけないということに問題があるということですね、
う
ん、
はい、ということですよね、
はい、はい、
まあ、というところがね、まあ、ちょっと重要だなと、
はい、
まあ、これはもう、まあ、ご存知の方はまあ、ね、ご存知だと思うんですけれども、ちょっと不平等なのはありますが、まあ、これはまあまあどうしても法律というものがあるとどうしてもそうなっちゃうのはまあ分かるんですけれども、ね、
はい、
それをやっぱりアマチュアはもうちょっとなんか
柔軟な対応をしていただきたいなというのは我々の、ね、はい、思いなんですけども、
確か局面の様式って基本的にはプロと一緒でしょ
そうだと思います、
はい、書いてる文言は当然違いますけれども、
はいはい
はい、ということでございます、
はい、
ちょっと長くなりましたけど、ね、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、次のお便りです。差出人、トンボさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、アマチュア無線従事者地域別増加率順位ということでね、いただきました。ありがとうございます。こんにちは。いつも興味ある番組楽しみにしています。第467回の放送を大変参考になりました。私もアマチュア無線従事者の地域別、各総合通信局別全国11カ所の令和元年度末に対する令和2年度末時点での各級の増減割合、これを、ね、調べて順位にしていましたということでありがとうございます、はい、増減数では各地域ごとで極端な、まあ、人数の、ね、差がありますので増減割合としましたということでね、はい、ありがとうございます、出典は、ね、総務省資格別無線従事者免許取得数の推移ということで、こちらから調べていただいたそうです。まあ、結果なんですけれども、まあ、地域としたら上位3位まで記載ということでね、まず第1期はアマチュア無線技師、1山ですね、第1位は関東及び関西、これはプラス 1.06%、まあ、増加していると。2位が信越プラス 0.92%、 3位が東海 0.82%、2山は1位が、関東ですね、プラス 2.42%から2位が四国 0.77 プラス 0.77%、 3位が北陸プラス 0.47%、 3雨、1位が関東プラス 2.93%、 2位が東海プラス 1.69%、 3位が近畿 1.64%、 4雨は1位が北海道プラス 0.4%、 2位が関東 0.39%、 3位が東北の 0.32%ということですね、はい、まあ、これがまあ第3位までの結果なんですけれども、詳細なデータを見ると、3位まで、11地域のうちの7地域の増加率が 1% を超えていると、その他の地域も、他に9に比べて増加率は高い傾向ですということで、まあ、考えてみればアマチュア無線増えているという感じなんですかね。うん、ちょっと難しいですね、これだけだと、全部の順位を見ないといけないと思いますけれども、ね、うん、はい、でも、まあ、上位見ると結構
特に関東が高いっていう
か、ね、そうですね、
うん、やっぱりなんかある でしょうね。
そうですね、
うん、人口の増加率との比較も必要なのかもしれないですけど、
はい、まあ、ちょっと、まあ、言い出したらいろんな、調整、いわゆるこういうデータというのはなかなか難しいですからね、扱い方はね。
でも、まあ、とにかく関東がどんどん増えてるっていうのがポイントですね。
まあ、人口が多いっていうことは大きいんでしょう
ね。あ、なるほどね。
まあ、あと終身免許ですから、おそらく減るってことがあんま少なくて、
あ、そうかそうか、
一方的に増えてるんだと思いますけれども。
なるほど、
はい。まあ、あとはこのアマチュア免許が、あ、なんていうんですかね、どういうふうに使われてるかっていうところは、まあ、あの局面許との兼ね合いの方のデータになりますけども、気になるんですよね。
局面に、ね、つながってればいいですね、これがね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。JA2JVC 石井さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございます。夏の終わり頃の SDR の特集で紹介された複数波の同時受信を試してみました。やってみたことは気象衛星 NOAA の気象画像の受信です。現在3つの衛星が運用中で、それぞれ1日2回日本の上空を通るので、ノア何号が何時に受信可能になるかを調べて、受信周波数を合わせて待ち受けるのですが、うっかり忘れてしまったりするので、SDR UNO ですね、このバーチャル受信機を3つの衛星の周波数に割り振り、スキャン機能を使ってこれら3波を24時間スキャンして続けられたらいいのですがと考えていたのですが、私のパソコンの環境では仮想受信機とバーチャルオーディオケーブルの動作が不安定で接続が切れてしまうことが多発しており、ケーブルの有料バージョン、まあ、こういうのあるんですよね、有料バージョンにアップグレードして AB、ライト、レフト、いろいろなつなぎ化をしてみたのですが、残念ながら良い結果は今のところやられていませんということでね、基本受信機単独でのその都度の受信うまくできているのですが、点点点ということでね、はい、うまくいったらまたねご連絡、
そうですね、
いただきたいなと思いますね、はい、そんなこんなで SDR についてネットで調べているうちに、KIWI-SDR キーウィ SDR と言ったらいいかな、はい、ね、うん、というものの存在を知りました、うん、自分の SDR 受信機をネット上に公開している方がいて、はい、あのよく出てますよね、ます、 SDR のデータが、ね、はい、まあ、我々からしたら降ってくるという感じで、はい、その SDR 受信機に世界中からの周波数やモードを自由に設定してアクセスできるというものです、
はい、
現在650を超える受信機が公開されており、すごいですね、こんなにあるんですか、はい、うん、私も 何個かはしてるんですけど、こんなにあると思わなかったです、
ね、
はい、多くは北米とヨーロッパですが、アフリカにも2台、南アフリカとケニアにあります、うん、アフリカの SDR 受信機で 14MHz の FT8 を見ていて思ったのは、アフリカの曲であってもアフリカの曲と QS をするのは困難だということです。私がアクセスしていた間ではアフリカの曲で見えていたのは南アメリカの曲の1曲だけで、他にアフリカの曲は見えませんでした。
南
アフリカですね、はいはい、そうですね、だからあの南アフリカの SDR 受信機ではアフリカの曲が見えないとほとんど別の国の、まあ、
出てるということなんですね。
そうですよね、はい、まあ、少ないと言って言ったらいいんかな、まあ、あの大体南アフリカの曲で出る曲って大体コールサイン知ってますけど、ね、はい、はい、また出てきはったなと言ってね、
は
い、
ですね、
はい、ということですけどね、また JA のコールサインが見えたのですが、それは JA と QS をしているインドネシアの曲の送信波でした、
うん、
JA からアフリカに電波を届けるのは難しいと改めて感じました。
そうですね、
まあ、確かにアフリカと通信難しいですよね、結構ね、はい、で、まあ、南アフリカとか結構ねアマチュア無線の方いらっしゃるんですけども、うん、他の国はなかなか難しいですね、
はいはい、難しいです、
はい、ということでありがとうございます。はい、次のお便りです。JR7LOS 鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。サンキョさん、リョウさん、須田さん、吉原 OM、 ハッピーニューイヤー笑いということでね、ありがとうございます、はい、昨年もお世話になりました。コロナの影響で移動運用もしづらい状況でしたが、そろそろ落ち着いてもらいたいですね。そうですね、あの、鈴木さんも移動運用大好きですからね、
はい、
IC7300 担いでいきはれますから、
ね、はい、このそうですね、お便りいただいた時点からだいぶまたちょっと変わってますけどね、状況ね。
そうですね、はい、はい、ニューイヤーパーティーは、宮城県南端の丸森町に行くつもりでしたが、今年は雪のため断念し自宅からの運用となりました。今年雪すごいですからね、
すごかったですね、
はい、 1月入ってからも、ね、大阪でも、ね、もう朝氷点下とかね、はい、まあ、大阪の前まであんまり雪は、ね、少ないんですけれども、ちょっと北の方、京都から滋賀、福井行くと、ね、もう雪だらけだ
ね。そうでした
ね、はい、すごいです、はい、しかし、まあ、毎年のことながら普段は聞いてない日がたくさん出ていますということで、ね、ニューイヤーパーティーだけじゃなく普段から出てほしいですねということで、はい、まあ、生存確認というのもありますからね、とかてんてんてんということで、ということで、ことよろということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。7041問題ということでね、はい、はい、まあ、問題とつけたのはハムのラジオだけなんですけど、はい、まあ、これなかなか難しい問題は問題なんですよね、はい、でもやっぱり質問を投げられたところがやっぱりお答えを返してほしいですよね。
そうですね。きちんとそのアマチュアを、日本のアマチュア無線を代表する機関というですから、うん、
はい、
いや、まあ、きちんとルールに従って意見をまとめて答えるというのが正論だと思いますので、
はい、
そう思います、ね、
はい、
だからこのままほっとくと、もこのままになっちゃうんじゃないですか。
そう思います。
いや、ほっといてはいけないですよ ね、はい、
だからほっといてはいけないと、はい、いうことですよね、はいはい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも構いませんので、ね、お寄せください。お便りの宛先ですけども、メールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください、あるいはホームページにございますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。